君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
スマートなものづくりの進め方は、生き物の進化を参考にすることができます。生き物って実に合理的にできてますから、コストも時間も無駄にしないものづくりのヒントがそこにあります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はネスティングとスケジューリングを最適化する研究、義歌大機械工学系生産システム工学の先生、坂口達彦先生のお部屋に伺います。
今日の先生のお部屋に伺っているんですけれども、白い机と赤い椅子が、はい、とってもおしゃれですけれども、
あの義歌大カラーを意識してたまたまです、
というお部屋に、呼ばれているんですけれども、ネスティングとスケジューリングのお話ということで、はい、初めて聞く単語なんですけれども、はい、これ何なんですか？
ネスティングっていうのは金属板とか木材あるいは繊維などから、部品を切り出すことをネスティングと言ってます、
うん、
スケジューリングの方は、物を作る時の加工、処理する順番を決めることをスケジューリング。
いろいろなんとかイングっていうことはよくあるんですけれども、はい、ネスティングっていうことはなんかネストなイングな感じなんですかね。
そうですね、ネスト、そうです、はい、あのネストっていうのは巣ですね、あの鳥の巣、
鳥の巣
のがネストなんですけど、うん、なんでネスティングっていうのが私もちょっとあの日本語ではイタドリと言います。
あ、鳥が出てきましたね。
いや、そうですね
関係ないと思いますけれども、はいはい、あのお話ありましたように一枚の板から素材を切り出してくることをネスティングって言うんですか？
はい、そうですね、素材を無駄なく使うために、うん、うまく例えば金属の部品であったり、うん、繊維であったり、洋服の素材であったりを切るときにうまく並べてやらないと材料が無駄になってしまうので、それの並べ方を最適化してやるというところを考えるのがネスティングです。
よくあのそんなにやらないですけれども、洋服を作るときに袖とか、はい、いろんなところを一枚の布から切り出すときにできるだけ歯切れ少なくやりたいですからね。
そうですね、
はい、
それを決めることをネスティングと言います。
そんな言葉があるんですね、
はい
はい、上手に切り出すことをネスティングと言うんだそうです、はい、特に先生はその金属の板。
そうですね、精密板金加工といって1枚の金属から部品を切り出して加工するようなものを対象に、うん、研究をしています。例えば、エレベーターのカゴであったりとか、
はい、
配電盤であったりとか、
うん、
他電車のボディとかですね、そういうものが精密板金加工で、製造されています。
エレベーターの箱とか電車のボディっていうのも元は1枚の金属板なんですね。
そうですね、
それをこう設計図通り、
そうです、
切り取ってきて、
はい、
折りたたんで作る、
はいはい、大小さまざまな、まあ、船とかもそうですね。
あ、船も1枚の板に、はい、ネスティングをして、
はい、
で出してきて立体的に折り曲げて作る。
そうです、折り曲げたり溶接してくっつけたり、うん、組み立てたりして最終的に製品ができるという形になります。
大人の工作なんですね。
そうですね、
はい、で、それを上手に、切り出す。特に金属なんかは貴重ですからね。
そうですね、できるだけ無駄がないように作らないと、うん、まあ金属自体が高価っていうこともありますし、やっぱり環境問題からの観点からも、材料はできるだけ無駄なく使うということが重要になってきます、
はい、一方スケジューリングっていうのは、
スケジューリングっていうのはその金属を切り出した後にそれを最終製品にするためには曲げたり、溶接してくっつけたり組み立てたり 塗装したりということがあるので、うん、それを処理をしていく時の加工順序というものを考える。でそれをの良し悪しによっての例えばお客さんの納期に間に合うか間に合わないかということが左右されます、うん、
今度は組み立てていったり、
はい、
色を塗ったり、
はい、
そういう順番。
そうです、
先に色塗って組み立ててとかだとダメだったりとか、そういう順番が大事なんですね。
そうですね、組み立てたりとか色塗ったりとかのいう順番だけじゃなくて、うん、例えばたくさんの製品を、いろんな種類のたくさんの製品を作るときにどの製品を先に作るかっていうところの順番が非常に重要になってきて、例えば、お客さんが2人いて片方は長く待てるようでもう1人は早く欲しいよというときに当然早く欲しい人のものから作っていきますよね、うん、でそういうふうにどちらの製品を先に作るかっていうのをうまく考えてやらないと、製品の数が多くなってくると、先ほど言ったように納期が間に合わなくなってくるとか、うん、あとは、処理するための機械の無駄、加工時間の無駄が生じてしまうということも発生してしまいます。
そういう順番を考えることをスケジューリングというわけなんですね、
はい、
で、まあ、今日はそのネスティングっていうのとスケジューリングっていうのを言葉を教えていただきましたけれども、はい、その2つをあえて2つ出したっていうのは何か意味があるんですか。
このネスティングとスケジューリングっていうのは一見加工レイアウトと加工順序なので関係がないように思われるかもしれないんですけど、実は密接に関係していて、両方とも考慮してやらないと全体として時間と材料に無駄が生じてしまうということになります。
材料に無駄をできるだけ出さないネスティングと、時間をできるだけ節約するスケジューリング、
はい、
その2つは関係ある。
関係があります。例えば、先にある製品のものを全部まとめて加工した方が材料的には無駄がなくなるかもしれないけど、それをしてしまうと例えば納期が早いものが後回しにされたりして納期を満たせなくなってしまうというようなことが生じるので、これら両方考えないと、時間と無駄、材料の無駄を、両方考慮してやらないと全体としてうまく生産効率が上がらないということになってきます。
もちろん物を製造するときに当然ネスティングも行うしスケジューリングも行うんですけれども、どっちもやるのでどっちかしか考えてないとどっちかが犠牲になるということ。
そうですね、お互いにどちらかを良くするとどちらかが悪くなるっていう関係性もあるので、
はい、
本来はそれらを考慮した上で両方、まとめて考えてやる必要があるんですけど、でももともと対象としているものが加工の切り出し方とその後の処理の仕方なので、全く違うものを決定しているので、実際の現場ではネスティングというのとスケジューリングというのは別々に行われることが一般的です。
あ、別々にやってるけれども、はい、そこでは無駄が出ちゃうっていう。
それを両方一緒に考えてやらないと本当は無駄が生じてしまうということになります。
ちょっと具体的な例がないとお話ラジオではなかなかお伝えしにくいかもしれませんけれども、はいはい、先生が示してくれているのがですね、例えばネスティング1枚の板金から部品を作るときに、当然いろんなものを作っているのが一般の企業ですので、はい、うまいこと1枚の板から、はい、いろんな部品を切り出そうとすると、はい、納期の短いの納期の長いの同じ板から取って、
はい、
でできるだけ歯切れがないような感じで作っているんですけれども、
はい、
それだけではスケジューリング的に無駄があるわけですね。
そうですね、
で今度スケジューリングを優先して板金の方で、今日の納期のやつ、明日納期のやつ、明後日の納期のやつってやってると、随分板の枚数は増えて、
はい、
で歯切れの面積が大きくなっちゃってる、
はい、
そういうのを見せていただきました、
はい、例えば、餃子を食べたいと、で、中華料理屋さんをやっていて、で餃子の注文がありますよと、で餃子の注文、今日欲しいお客さんと明日欲しいお客さんがいます、で 1枚の全材料から餃子の包みのところを切り出すことを考えたときに、今日のお客さんの分と明日のお客さんの分をまとめて切った方が材料的にはいいんだけど、材料的には無駄はないんだけど、 例えば明日のお客さんの分を今日作ってしまうことになるので、うん、鮮度が落ちてしまうよっていう、うん、まあ、あの時間無駄にはならないんですけど、お客さんに対する鮮度という観点から言うと落ちてしまう、うん、ということが生じます。でお客さんにタイムリーに商品を届けようと思うと、うん、当然今日の注文の餃子は今日切り出して、うん、明日の分は明日切った方がいいんですけど、うん、そうすると切り出す元の材料全体の材料から、うん、切り出す分が半分になってしまうので、うん、残りの材料は廃棄してしまうという形になるので、うん、材料としては無駄になってしまうということが生じてしまいます、うん、そういうような関係になるので、いつどこからどの材料を切り出すかということと、その後の加工工程を同時に考えるというのが非常に重要ということになります、
うん、どっちかしかないのかなと思うんですけれどもベストバランスなところがある、
ベストバランスなところがあるのではないかというところ で、うん、でそれは実際に、いろんな条件でやってみないとわからないところを、うん、探していこうというようなことで、研究をしています。
具体的にはどういうふうに研究していくものなんですか？
具体的には、進化型手法といって、こういう最適化問題っていうものを解くときによく使われる進化型手法っていうのがあるんですけど、
最適化っていうのは、ベストバランスにしようということですね、
はい、スケジュールも最適化したい、でネスティングの方も最適化したいということをしていくんですけど、うん、その最適化の一般的に使われる進化型手法っていうものがあって、
進化型手法、
はい、生物の進化に、を模倣して答えを進化させていって、最適な答えを見つけていくというのが進化型手法です。
突然生き物の進化が出てくるんですね。
そうです、そうです。最初はあまりその環境に馴染めなくても、それがだんだんだんだん生物として進化していって、うん、環境に適合していくと思うんですけど、それを模倣して、数学的に、最初に値が悪いものをどんどんどんどん進化させてやって、はい、でどんどんどんどん良い答えにしていくっていうのが進化型手法の特徴です。
ほう。
でそれをさらに異なる環境、例えばネスティングとスケジューリング、それぞれの集団を作ってやって、うん、で異なる環境の間でそれぞれ進化しながら、たまに、環境間、例えばスケジューリング島っていう島とネスティング島っていう島があって、うん、それぞれの島で環境に合わせて進化していくんですけど、
ガラパゴスみたいに、
はいはい、でたまに移住してやることでお互いの影響を考えながら両方ともいいところを探していこうというような、最適化手法の研究をしています。
はあ、例えばネスティングとスケジューリングだとそういう進化型手法が使われるわけなんですね、はいはい、ネスティング島とスケジューリング島の生き物たちが、はいはい、それぞれで進化して一番いい形になってるんだけれども、はいはい、行き来が生まれると。
そうです、行き来、移住してお互いの島を訪れていって、うん、ある一定期間そこで、過ごして、うん、今度はそこの反対側の環境に適応していくことで、最初スケジューリングの環境で進化していたけど、途中からネスティングの環境にも適合しながら進化していくことで、うん、スケジューリングもネスティングも両方のバランスを考えた考慮できる回が求めていけるんじゃないかっていうアイデアから、こういうふうな進化型手法を考えています。
あくまで例えですからね、
はい、
本当にあのネスティング島があって、そこでみんなネスティングしかやってないとか、はいはい、スケジューリングしかやってないとか、はい、そういうことではなくて、
はい、
考え方
として、はい、そういうことをアイデアを取り入れて、うん、それを、プロコンピューターでプログラムを作って、うん、数値的にこう実験をして検証していってます。
コンピューターのプログラムをそういうイメージで組み立ててってシミュレーションする。
そうです。
こういう進化型手法っていうのは、今回はこういう2つのもの、ネスティングとスケジューリングのケースですけれども、はい、最適化手法以外にもよくコンピューターで計算するときには使われたりするもの
ですか？進化型手法っていうのは、もともとは最適化を行うときによく使われる手法の一つ で、うん、でその中でも、今回我々が使っている、生物の進化に見立てたものっていうのは遺伝的アルゴリズムというもので広く使われています。
遺伝的アルゴリズムもモデルがあるんですね。
そうですね、はい、 例えば有名なところで言うと今の新幹線の N700 系の、設計をするときに設計パラメーターを最適化するときにもイデンティカアルゴリズムが使われたっていう例もあります。
それでうまいこと進化したわけなんですね。
そうですね、
へえ、よく使われているものなんですね。
そうですね、
でそれで、モデルができて、ネスティングとスケジューリングの最適な提案ができるようになったわけですか。
そうです、ネスティングも考慮しつつ、スケジューリングの方も良くしていく、お互いの環境に合わせながら、それぞれに進化していくっていう方法を、実際に精密板金加工の、工場の、ケースなどで実証して、でそれが割といい結果が出たという例があります。
実際に板金加工をやってみたわけですか。
そうですね、実際に、精密板金加工の、具体例を数値実験をするときに、そういう例を参考にして問題を作って、で今回考えた手法をやってみて割といい結果が出たということもあります。
ちなみに何を作ったんですか、その時には。
その時は実はそれは企業からちょっとデータをお借りしたので、何を使ったのっていうのは私も具体的にはちょっとわからない
です。ああ、でも実際のそのパターンを、は
い、現場で使われてた作業データをいただいて、でそれでやってみると有効だった。
ネスティングだけ考えた時よりは歯切れは出るけれど、スケジューリングだけを考えた時よりは納期カツカツだったけれども、それぞれこう妥協したところの最適なところが出たわけなんですね、こういうことが提案できるんですね。
そうですね、これをすることによって、材料の無駄も削減しつつ時間も短縮して、両方とも無駄が省けるので嬉しいよということになります。
まだこの研究っていうのは先生続けてらっしゃる。
そうですね、まだまだ、実際に、実用レベルで使おうと思うと、まだまだ足りないところがあって、例えばネスティングでいうと今は全部の部品が四角形というふうに、仮定してやってますけど、実際の部品は多角形の、三角形もあれば、台形もあって、いろんな形状をしているので、そういうところも考慮していかないといけないんですけど、今は簡単のために四角形しか考えてないというようなところがあったりします。
なるほど、そういったところも対応できるようなプログラムの開発ということになるわけですね。
そうですね、それに合わせて、方法論自体もブラッシュアップしていかないとまだ使えない。
もしかしたらすごいブレイクスルーがあるかもしれないわけですね、まだ。
そうですね、
ネスティングってすごく面白い作業だなと思うんですけれども、こういうのコンピューター得意なんですか。
割とコンピューターはそういうのが得意で、こういう、スケジューリングもネスティングもそうなんですけど、たくさんある組み合わせの中から最適なものを選択するっていうので、組み合わせ最適化問題っていうふうに呼ばれるんですけど、そういう時を解くのに、たくさん候補がある時にそれに対して一番いい答えを見つけるっていうところでは、やっぱり、コンピューターの計算能力っていうのは非常に優れているので、人間が一つ一つを検討するよりもコンピューターが、評価した方がはるかに早いというところで、コンピューターを有効活用するっていうのが、一般的に用いられています。
いろんなパターンがあるよって言われたら人間の場合は呆然としちゃいますけれどもね、コンピューターだとスッと計算してくれて、とりあえず四角い部品だったら大きいの小さいの細いの長いのいろいろある中で、この板の中から最適な切り出し方を見つけなさいって言ったらポンと出る。
そうです、ポンと出ます。ポンというわけでは進化していかさないといけないので、その進化にかかる時間はありますけど、それでも、問題の解こうとする問題の大きさにもよりますけど、数分から数時間あれば、実用的なレベルの問題でもある程度を解ける、コンピューターを使えば解ける。
やっぱりスーパーコンピューターとか使うんですか。
いや、一般的な家庭でも使われているような
パソコンで、
ノートパソコンとか普通のデスクトップのパソコンしか使わないです。スーパーパソコン、スパコンとかは我々の研究室では全く使ってないですね。
あ、そうなんですか、僕らのパソコンでも計算できる計算で、
もちろん、普通に我々も研究室で買うのは普通に売られている市販のコンピューターしか を使っているので。
じゃあこの最適化法が確立されたらいろんな企業ですぐにでも取り入れられるわけですね。
そうですね、そうなるように頑張って研究をしているところです。
非常に能率が上がると思いますんでね、はい、日本の産業のためにもぜひ研究頑張っていただきたいと思います、はい、先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました坂口先生の業界用語は、
ネスティングとスケジューリング。ネスティングというのは金属板の上に部品をうまく並べることを、意味します。でスケジューリングというのは、加工設備や作業者が作業を行う順番を決定することを指しています。
天白の城、ギカダイ。困ったなぁ、なんとかならんかなぁ、でもできるわけないよなぁと、つい口に出たぼやきをたまたま隣にいた人が聞いちゃって、たまたまその人がギカダイ佐野先生だったら、ストーリーが始まります。次週12月30日の天白の城は、マンションの修繕工事の強い味方、壁面調査ロボットの紹介。理科大機械工学系ロボット工学の先生、佐野重則先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。